でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニック、ベビーマッサージ、タッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう1月も後半に入って、ずいぶん寒くなってきましたよね。
そうですね、寒さばっかりですね。寒いです、本当。
ね、この寒暖差も結構あるので、お子さんたちも体調を崩しがちだと思うんですが、最近のクリニックの様子はいかがですか？
そうですね、やっぱりこの寒暖差っていうか寒さで皆さん引かれてますよね。あとやっぱりその、まあ、花粉もスギ花粉も飛び始めてるので、1月の初めの方あたりからはもう徐々にスギ花粉も飛び始めてるので、まあ逆に言うとお薬が欠かせない時期にもなってきてますね。
このお薬と言いますと、保護者の方たちの共通の悩みが、飲んでくれないっていうことがあると思うんですが。
そうですね。ほんとその時期によったり、その子のまた、なんだろう、成長発達の過程で、前まではこの薬良かったのに、今回なんでダメなのみたいなところあったりもするので、ほんとなんか、病院受診したものの、お薬飲めないじゃんみたいな現象って、皆さんあるかと思います。
では今日はそのお薬の上手な飲ませ方についてお伺いしていきましょうかね。
はい、ぜひ参考になれば聞いてください。
はい。はい、まあ、お薬といってもいろんな種類がありますよね。
はい。そうですね。まあ、大人は一般的にもう錠剤、粒ですよね。で、ゴクって飲んでおしまいなんですけど、子供ってまず粒が飲めないので、飲めないのと、やっぱりそのまあ、強引っていうか、ちょっとまあ窒息の可能性もあったりとか、まあいろんなところで、まあお子さんに出されるのってシロップ、液体タイプか、粉薬って言って、まあドライシロップって言うんですけれども、まあ粉薬の2種類が、まあオーソドックスなお子様用の風邪薬にはなってくると思うんですね。
で、それぞれまずはこのシロップから、上手な飲ませ方についてお伺いしたいんですけれども、このシロップも味によっては、ビーって出してしまったりっていう子もいますよね。
そうですね。大体今子供用のお薬なので、甘くは、なってるんですけれども、まあ逆に飲みすぎて飽きちゃって飲めなかったりとか。
飽きちゃう。
飽きちゃう子もいるみたいです。あとそもそももうこの味が、まあ嫌いっていう子もやっぱりいらっしゃったりで、病院によっては本当これしか出せないんですとかあったりするんですけど、うちのクリニックはご相談いただければもちろんそのシロップとかこんなご相談次第でそれぞれその子に合ったことは提供できるんですけれども、まずシロップなんですけれども、なんか皆さんどうやってあげてるんでしょうかね。水野さんとかご経験とかいかがでしたか。
シロップはですね、スプーンのようなもので、こうすくいながらあげるか、もしくはもう無理やりごっくるっとこう飲ませてしまう、ちっちゃなカップに入れてっていうことが多かったですかね。まだ哺乳瓶で、
はい、
ミルク飲んでるときは哺乳瓶で飲ませたこともあったような気がしますが、
いいですね、
合ってますか？
すごいいいと思います。水野さんがされてるように、やっぱりスプーンでボクンって飲ませたり、ちょっとちっちゃいカップに入れたりとか、もちろんその赤ちゃん哺乳瓶、すごいいいアイデアだと思うんですけれども、哺乳瓶と混ぜてあげるっていうのすごいいいと思うんですよね。で、例えばなんですけれども、まあ、スプーンも実はその、例えばカレー用のスプーンであったり、あと逆に、ティースプーンで本当になんかちっちゃいスプーンで、意外とスプーンも様々あったりするんですね。で、例えば、まあ本当に赤ちゃんとかも、もうちっちゃいスプーンとか、で、もうちょっと口にパクって乗せてあげると、その、もう、血流がちっちゃければちっちゃいほど逆にもう反射でゴクンって飲んでくれたりもするので、まあちっちゃいスプーンであったり、あとなんだろう、最近も薬局屋さんとかでもスポイトとか売ったりとか、むしろちょっといただいたりとかもできるので、薬局屋さんに相談して、スポイトを用意してあげて、まあ一滴ずつちょこちょこって、で、まあ チュッチュチュッチュしてくれる子もいれば、まあ嫌いだから嫌がる子もいるので、もう、あ、どうしても飲ませたいってなったら、まあちょっとこう、まあ喉の方にというか、ちょっとまあ押し込む感じで、まあ飲ませてあげるが、まあどうしてもっていうところにはなると思うんですけれども、
うん、
あと、まあ最近赤ちゃんのワクチンで、そのロタウイルスの、まあ予防接種、飲むやつがあるんですけれども、まあそれを飲ませるときに、当院ではその、まあ完全にフラットにして、赤ちゃんが、お背中がもう水平になるように寝かせた状態で飲ませるんですね。で、それもなぜかっていうと、その、まあ、もう反射で飲み込むように確実に飲ませるためにってところで、やってたりもするので、まあ、スポイトでチューチューチューチュー、お子さんが一番飲んでくるのが一番なんですけれども、まあ、赤ちゃん特有の逆に反射を活かして飲ませてあげたりがいいですかね。で、逆に、月齢が上がれば上がるほど、味も、すごいこう豊かになって、
うん、
一年ね子供ながらたしなむっていうたくさんあると思うので、うん、でシロップタイプの場合は逆にまあヨーグルトとか、
うん、
なんかジャム代わりにこうかけて甘いので本当逆に甘々が好きな子はさらに甘々にしてあげたりとか、
うん、
あと甘いの苦手だったら逆に本当にもう無糖のヨーグルトとかに混ぜて与えてあげてパクって食べてあげたりするのが一番いいかなっていうのが、うん、まあ、シロップの飲ませ方になりますね。
うん、姿勢を工夫したりとか、あとは、まあ、スプーンのサイズであったりとか、うんうん、あとは無糖のヨーグルトに混ぜるというのも、これも一つ大きな、
ね。そうですね。逆に、プラマイゼロみたいな形で。味が整うみたいなところもあったりするんです。
はい。かえって飲みやすいというか、うん、食べやすい形にもなるかもしれませんね。
ね、
はい。さあ、そして粉のお薬、こちらの方がちょっとハードルが高そうな気がしますけれども。
なるほど、なるほど。粉が意外と、そう、シロップ、もう好きで慣れてる子の本当にシロップが一番楽だなって感じなんですけど、粉で、なんかハードル高いかなっていうところもあるんですけど、意外とその粉の方がまず、ちょっとシロップより持ちます。保存が効くっていうのと、
はい、
シロップはやっぱり冷蔵庫で保管しなければいけないっていうちょっとあったりもするんですけれども、うん、粉は、まあ、湿気がないところであれば、どこでも、まず保存可能っていうのと、ちょっとまあシロップより保存期間が効きますっていうのがあるんですけれども、あと、まあ、粉自体で飲める子もいれば、なんかもう私とか小さい頃オブラートに包んで飲んで、うん、オブラートがむしろ嫌だったみたいなところも、まとまりつくのがやっぱり嫌だったなっていう思い出もあったりもするんですけれども、うん
はい、
まあ、粉だけでっていうのは難しくって、
うん、
じゃあどうするかっていうと、例えばもうお水をやっぱりこう少量に溶かして、結局シロップにしてまず飲ませるっていうのがまず一つの、やり方ですね。で、水野さんの先ほどシロップ、哺乳瓶で与えてたっていうのもあったんですけれども、粉も、ミルクと一緒にもう混ぜちゃって、
はい。
赤ちゃんの場合は、混ぜちゃって飲ませちゃっても全然問題ないので、
うん。
もう、混ぜて簡単に飲ませるっていうのも、まず一工夫ですね。
はい。
あと赤ちゃんとか、その場合は、ちょっとこう、本当に湯冷まし程度とか、まあお水で、ちょっとちっちゃいお団子作ってあげて、
うん、
で、頬とか、上顎ですね。
はい。
に、もうすりつけて、うん、あとはもう自分でゴックするみたいな、ところだともう、いい感じに飲ませられると思うんです。
うん。
そうなんです。意外と粉の方がその変化自在になるので、
うんうん、持ち運びもできますもんね。
そうなんですよね。
粉だとね、外出先であったりとか、
そうなんです。本当いいかなってところがあったりするんですよね。
はい。さあ、そしてお熱が出た時によく座薬をいただいたのを思い出したんですが、
はい、
この座薬を入れるのも一苦労だったなっていうのがあるんですけど、上手な入れ方ってありますか？
そうですね。 よくお家にオリーブオイルとかでもいいので、うん、先端にオリーブオイルとか、あと、まあ今市販でワセリンとか持ってるので、
はい、
その先端にちょっとまあ滑らせるっていう意味でちょっとつけてあげて、入れるともうスポンっていったりするんですけれども、
うん、
よくまあちょっとこう、横に寝かせて入れてあげましょうねとかも、よく書いてあるんですけれども、できない子もいっぱいいると思うんです、暴れちゃって。うん、っていうので、お母さんのお膝の上に、四つ倍みたいな形で、
うん、
なんだろう、お膝の上にお腹を乗っけてあげて、うん、まあ、頭と足の方がブラリーンっていう形で、こう乗せてあげて、うん、はい、で、そうすると自然とまあ、お尻がプリって出てくるので、
うん、
で、乗せた状態で、その四つ倍の姿勢で、ちょっとこう、プリッとしたところに入れるとすごいすんなり入ったりもするので、うん、そうすると暴れるんですけれども、その暴れ具合がちょっとこう半減したりもするので、うん、ぜひちょっと、なんだろう、体の単位の工夫っていうか、こともぜひやってみてくださいね。
はい。はい。あとは、定期的に漢方を飲んでらっしゃるお子さんもいると思うんですが、うんうん、漢方はこれまた味が少し独特ですよね。
そうですね。うん、本当、漢方も様々なんですけれども、
ええ、
いわゆる、まあ、私たちが想像してる、例えば、まあ、王道であれば、風邪ひけば、葛根湯とか、あったりもするんですけれども、うん、まあ、嫌ですよね。そういう、なんかまあ、時は、まず何が嫌かっていうと、粒々の、ちょっとこう、変な粒々感、あるじゃないですか。はい、うんうん、でそう言ってなんか、ごくんするときのつぶつぶ感が嫌だからってことで、
うん、
あれって、ちょっとこう、なんだろう、棒の薬、ごますりの
はい、
とかで、ちょっと砕いてあげたり、まあもちろんその、百均とかで、もう、ちょっとちっちゃいするやつ、うん、ごますりのやつ、吸ってあげたり、ちょっとこう、砕いてあげると意外ともう、結構な粉末になるので、
うん、
で、それで飲ませてあげるのがまず一つありなんです。はい、で、あと、どうしてもちょっと嫌なんだけどってなった場合は、
はい、
漢方で意外と相性がいいのが、うん、まあ、チョコレート系の味なんですけれども、
ええ、
例えば、まあ、パンに塗る、まあ、チョコレート塗ってた、なんかこう、ちょっとこう、特別だよってことで、
うん、
混ぜて、まあ、パンと一緒にもう一緒に食べちゃうとか、
うん、
あとはもうココアとかはすごいいいかななんて思ってて、
うん、
ココアとかそうですね、チョコ系とか、あと私は意外とやっぱりきな粉のなんかパンに塗るやつとか、
ええ、
意外と練っていいかなとか、
うん、これはじゃあ漢方だけではなくて粉薬でも大丈夫ですか？
いけますね、いけますね、
うん、
なんかもうパンと一緒にパクッとご褒美として、はい、むしろあげちゃって、ね、苦いからどうしてもってとこあるんですけど、まあ、うん、子供なので、まあもちろんその食前食後にっていうもし指示があるかもしれないんですけれども、そもそも飲めなかったら、はい、もうどうしようもないので、まあ、お子さんの場合は例えばなんですけれども、それこそ食後にじゃあ飲みましょうって言って、食後でお腹いっぱいになった時にお薬飲めるかって言ったら、子供ってもうお腹いっぱい飲みたくないっていうのもあるので、
うん、
もう、食前でも風邪薬とか、いわゆるまあ一般的な特別な、本当に特別なお薬以外のものではない限りは、うん、まあ、食前とかにお腹がいっぱいになる前に一緒に食べちゃうとか、飲んじゃうとかして、
はい、
大体全然だ、もちろん厳密なそのなんかお薬の吸収とか考えたら、ちょっとはもしかしたら薄れちゃうかもしれないんですけれど、うん、とはいえ、厳密なところではあるので、うん、まあ、確実にお薬ちょっと飲ませて、今の、例えば咳鼻症状を抑えたいなという場合は、全然食感とか食前、はい、お腹いっぱいになる前にぜひ飲ませてあげてもいいと思います。
うん、あまりこう、じゃあ厳密に考えすぎずに、お子さんの場合は、少しこう、大人のその、硬い考えを緩めて、 お子さんが飲みやすい形で与えてあげるっていうところが大事になってきますよね。
うん、そうですね。で、まあ、もともとお薬ね、その、子供が好きかって言ったら、まあ、好きな子もたまにいらっしゃったりするんですけれども、まあ、だいたいちょっとなんか、人工的な味ではあったりとかもするので、うん、やっぱり嫌だなって感じちゃう子もいるので、だから、まあ、そんなめったにも、めったに常に常用して飲むわけでもないから、うん、で、ちょっとご褒美がてら、ちょっと特別なものプラスアルファでこう、与えてあげるのもいいかなとは思ってます。
うん。例えばこう、お薬飲めた後にアイスクリームをちょっとあげるとか、うん、こんなことでも大丈夫ですか？
うん、むしろあの、アイスクリームあげたり、アイスと混ぜちゃったり全然いいので、うん。うん、あと、ゼリーとか、うん、今ほんといろんななんかお薬飲めたねとか言って、はい、いろんな味があったりもするので、
はい、
そういうのも選んでいただきながら、うん、お子さんが好きなものを最後ご褒美としてぜひあげて試してみてください。
はい。まあ、こうして聞いてきますと、あまりこう、肩肘張らずに、やはり飲んでもらう、お子さんが飲んでくれることを優先していくのが大事だなっていうのをね、うん、感じています。うん、そして、千秋さん、はい、これだけはしない方がいいっていうことはありますか？
そうですね。例えば失敗しちゃって、うん、次飲ま、どうしたらいいんだろう、また2本目とか飲ませちゃった方がいいのかなっていう場合は、一旦ちょっと例えば出してもらった、その、まあ、病院であったり、クリニックとかで、に、相談がいいかもしれないですね。すぐ失敗しちゃったからもう一個、本当に飲んだか飲まないんだか、飲んだかもしれないんだけど、その後ちょっと吐いちゃってとか、やっぱりいろいろあると思うので、ちょっとこう、まあ、異変とか、いつもと違うことがあったら、一旦その医療機関にご相談が一番いいかもしれないです。
はい。迷ったときは、じゃあ、かかりつけの先生にちゃんと相談するっていうことも大事になってくるわけですね。うんうん、あと、病院のその処方するときに対応していただけることでは、やはりこう、例えば、粉が飲めなかったからシロップにしてくださいとか、うんうん、シロップのちょっと味を変えてほしいとか、こういったことをお願いできるんですか？
シロップの味は変えられないんです。
そうなんですね。もう決まってるんですね、それは。
そうあるんですけれども、例えば、あとまあ生活スタイルで、今やっぱり皆さん保育園に行ったりとかで、昼に飲めないっていう、やっぱり場合もあると思うんですね。
はい。
なので、ちょっと一日、二回飲みがいいですってあれば、それは、対応は可能だったりもすると思うので、ぜひご相談してみてくださいね。
はい。まあ、いずれにしても、ちょっと迷った時には、かかりつけの先生にご相談しながら、うん、あとはお子さんが上手に飲めた時には褒めてあげるっていうのも大事になってきそうです。
そうですね。ぜひ、頭を撫でたり、頑張ったねって、やってあげてくださいね。
はい。ということで今日はですね、お薬の上手な飲ませ方についてお伺いしてきました。さあ、このお話についても千秋さんにもう少しお聞きしたいという方もいらっしゃると思います。アクセスはどうしたらいいですか？
そうですね。今回まあお薬の飲ませ方ということであったので、まあ、なんでしょう。ちょっとこう、あ、こういうの、そうですね、飲ませ方についてはぜひブログ〇〇タッチの中にお問い合わせ先あるので、ぜひそちらからこういうどういうこういうお薬どういう工夫がいいですかっていうのはもしも答えできれば答えられるかもしれないので、ぜひ問い合わせてみてくださいね。はい、
はい、ということでぜひブログの方もご覧になってください。ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。